主イエス・キリストが地上のご生涯のほとんど最後の時にお語りになった一つの例え話を共に聞きました。天の国はまた次のように例えられると言いまして、ある人がかなりの年月旅に出たというのであります。そしてその間、その主人は留守の間、自分の仕事をしっかりやりなさいと、そういう思いを込めて自分の全財産をしもべたちに預けたというのです。そのように一人一人のしもべたちに与えられた財産のことを、ここではタラントンという単位で呼んでおります。でこのタラントンというお金の価値を正確に知ることは実は案外難しいのですが、一般庶民の感覚からしたらちょっと捉えにくいような大きなお金の単位であったと言われます。例えば何億とか何十億とかいうような、そういう数字を考えていただければ良いと思います。でその意味では5タラントンも1タラントンも実はそんなに違いがなかったはずで、このしもべたちはそれまで見たことも考えたこともないようなお金を突然ボンと預けられて、よろしくなと、しっかりやれよと、そう言われて、おそらくこのしもべたちは手が震え出すような思いでその主人の財産を受け取ったのではないだろうかと思います。でこのしもべたちの思いをよく想像してみたいと思うのです。でこのしもべたちというのは主イエス・キリストの弟子たちのことであり、それはまた今この教会に生きる私ども一人一人のことだということができます。このしもべたちには主人がいる。ところがこの主人イエス・キリストは今旅行に出かけていて不在だっていうんです。19節にはさてかなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきてとそう書いてあります。でこの帰ってきてというのはつまり主イエス・キリストの再臨を意味します。世界の歴史の終わりの日に主イエスがもう一度この地上を訪れてくださる、それが私どもの教会の信仰です。しかしその再臨というのはかなりの日が経ってからのことらしいんですけれども、このかなりって一体どのくらいかなりなんでしょうか。もうかれこれ2000年教会は主イエスの帰りを待ち続けて、しかしまだ再臨は来ません。そうするといやー再臨なんて何の気配もないし何の証拠もないし嘘なんじゃないかと。けれどもこの例え話は言うんです。確かにそうだ。しかしよく見てごらん。あなたの手元には現に主からお預かりしたタラントンがあるじゃないかと、そういうんであります。それが今私どもの生きる現実だというのです。神を信じて生きる私どもの信仰生活というのは、そこにはいつも根本的な試練があると思います。私どもの信仰生活にいつもつきまとう根本的な試練というのは、それは要するに主イエスが今ここにおられないっていうことです。 いやいや、そんなことはない、主イエスは目に見えなくても我々と一緒にいてくださるのだと、もちろん一方ではそういうことができます。それは確かにそうですけれども、ここは正直になりたいと思いますが、いや、正直になるっていうよりも、この例え話の語るところを素直に聞き取りたいと思うのですが、私がいない間よろしく頼むよと言ってタラントを預けられたという、この例え話に従うならば、やっぱり主イエスは今不在なんです。留守なんです。姿も見えなければ声も聞こえません。まあ、実際には時々私はイエス様に会ったとか、私はイエス様の声を聞いたとか、そういう特別な霊的現象を強調する人がいないわけではありませんが、私は基本的に疑っています。それはこの例え話や語るような主イエスの不在という試練に耐えかねた人が現実逃避をしているだけだと、夢の世界に逃げ込んでいるだけだと、ちょっときついようですけれども、私は基本的にそのように考えています。必ず帰ってきてくださるはずの主イエスは、しかし今は不在なんです。それは私どもの信仰生活にとって根本的な試練であるに違いありません。信仰のあるなしにかかわらず、しかしそれは全ての人間にとって例外なく根本的な問題であるはずです。神はいるのかいないのか、そういう話であります。でもちろんここに集まっておられる皆さんは神はいると信じてこの礼拝をしているんだと思いますけれども、そういうことについて正面切って尋ねられたら私どもだって困ると思います。神はいるのかいないのか、そういうことを困れたら我々も困ります。でそういう時に、ほらこれが神だ、これが神の声だと誰にでも分かるような仕方で指し示すようなことができれば、我々の伝道だってどんなに楽になるだろうかと思いますが、神はそのような道を用意してはくださいませんでした。けれども、そこでこの例え話が教えてくれる一つのことは、確かにそうだ、私たちの主人は今留守だと、けれども神の姿は見えなくても神の全財産はちゃんとここにあると、それが私ども一人一人に委ねられているっていうんです。それ言い換えれば、皆さんの手に委ねられたタラントンこそが神が生きておられることを示すただ一つの確かな証拠であると、そう言ってもよいのです。神は私ども一人一人に豊かな財産を与えて、神のために働くようにとその仕事を任せておられます。その間主イエスは安心して不在になれる。私どもが主イエスの代わりに働くからです。しかしこれは本当に驚くべきことです。このことに驚かなかったら、それは私どもの信仰がどんなに鈍ってしまっているかということでしかないだろうと思いますマタイによる福音書が書かれたのは主イエスの復活から大体50年以上経ってからだと言われます。でその主イエスの復活から50年というその時代にあっても、すでに主イエスがここにおられないということは一つの試練を意味しました。21世紀に生きている我々からすればこっちは2000年も待ってんだと、 50年ぐらいでガタガタ言うなと言いたくもなりますが、けれどもその時に生きている人間からすれば1000年も2000年も50年も同じです。もう永久に主イエスは帰って来られないんじゃないか。もしかしたらイエスは神の子だとか、死人の中から復活なさったとか、実はそもそも全部作り話なんじゃないか。もしもそうだとしたら、今我々がしていることだって非常にバカバカしいことにしかならないだろうと思います。けれどもそのような試練の中で、マタイによる福音書は改めて主イエスのお語りになった例え話を思い起こし、またそれを私どものためにもこのように伝えてくれています。確かにイエス様はここにおられない、けれどもよく見なさい、あなたにもあなたにも神様の財産が委ねられているではないかと。そして私どもはそのタラントンというものをじっと見つめ直しながら、そのようにして改めて、なぜ自分のようなものが今ここに生かされているのか、一体自分が誰のために生きているのか、言ってみれば私どもの人生の根本的な意味を問い直さなければならなくなると思います。自分って一体何者なんだ、一体自分は何のために生きているのか、この神のタラントンをまさに神からのタラントンとして見つめ直すことがない限り、私どもは一体自分が何のために生きているのか、誰のために生きているのか、結局は何にもわからないということにしかならないと思います。私どもは誰のために生きるのでもない、この私にタラントンを与えて預けてくださった主のために生きるのです。でそうすると、しかしそこで改めて問わなければならないことは、このタラントンって一体何だということであります。このタラントンというのは、もともとお金の単位です。重さの単位としても用いられることがあったと言われます。でそれが後に英語のタレントという言葉になり、才能という意味を持つようになり、それはしかしすでに日本語にもなっています。才能のある人、特にテレビに出てくるような芸能人のことをタレントさんなんていうふうに呼ぶようになりました。でそれが聖書の言葉の意味を正しく捉えているかどうかということはともかくとして、そういう意味の変化が起こったということは私どもにもよく理解できると思います。けれども本当は特別な人にだけタラントンが与えられているんじゃない、神はすべての人に例外なく才能というか個性を与え、人格を与え、それを豊かに生かすことができるようにしてくださっています。でしかもそれがまたタラントンという当時考えられる限り大きな数字で表されたということも、私どもに多くのことを考えさせてくれるだろうと思います。でそこで私どもが問われる一つのことは、我々が自分の人生をどういうふうに見つめているかということです。タラントンという言葉から才能なんていう言葉が生まれた、賜物って言ってもいいかもしれない。けれども本当は私どもの存在そのものが、生まれた時から死ぬまで神からお預かりしているものであるはずです。それを主イエスは当時考えられる限りの大きな額面で例えてくださいました。どんなに小さく見えるものも、自分なんか生きていたってしょうがないなんて、そんなことを言わずに済むように、 そういうシュギウスの思いに気づくとき、私どもは本当の意味で自分の人生を正しく受け止め直すことができると思います。けれどももう一つ、この例え話を読みますときに自然と誰もが気づくことは、5タラントンを預けられたしもべ、2タラントンのしもべ、1タラントンのしもべ、全然平等じゃないってことです。で、それは人間は一人一人違うんだという客観的な事実を反映しているのかもしれませんけれども、むしろ主イエスは客観的な事実がどうのこうのというよりも、私どもが密かにいつもこだわっていること、気にしていることを見事に言い当ててくださったのではないかと思います。自分は5タラントンの人間だと思えば傲慢になり、けれども自分は1タラントンしかないと思えば、こんな自分は嫌だと、本当は自分はもっと大きい自分になりたかったんだと悲願だってどうしようもないんです。しかもおそらく私どものほとんどのものはこの1タラントンのしもべに同情すると思います。いくらなんでもご主人様厳しすぎやしませんかと、どこかでそう思うだろうと思います。どこかでこの1タラントンのしもべの気持ちがよくわかるんです。まるで自分のことが書いてあるようだ。主イエスは言ってみればそういう私どもの思いを言い当てるようにこの例え話を語ってくださったのではないかと思うのです。5タラントンのしもべは5タラントン分の仕事をして主人に喜んでいただけました。忠実なしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、私と一緒に喜んでくれと。2タラントンのしもべもその2タラントンを存分に生かして同じように主人に喜んでいただけました。で、それを喜んでくれた主人の言葉は5タラントンのしもべに対しても2タラントンのしもべに対しても全く同じであって、その主人の喜びには差がなかったということだろうと思います。で、先週今日の礼拝の準備をしながらふと私が思ったことは、なんでここに2タラントンのしもべが出てくるんだろうということです。忠実にやり遂げた5タラントンのしもべと、悲願で腐って何にもしなかった1タラントンのしもべと、この2人だけでいいじゃないかと。けれどももしかしたら主イエスはこの2タラントンのしもべの姿に深い思いを込めてらっしゃったんじゃないかと、ふとそんなことを思いました。5タラントンの与えられた仲間の働きを横目で見ながら、うわーすごいなーなんてことを思ったかもしれない。けれどもこの2タラントンのしもべは、自分はたったこれだけかなんてことは一つ一つも思わずに、自分に預けられたものを心から喜び、それを生かし、そのように生きる自分自身を心から喜ぶことができたし、そういうしもべのことも、ことを主イエスもまた心から喜んでくださいました。で、その主人の喜びの中に、お前は少しのものに忠実であったからとあります。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。一部の学者はそこで少しおかしなことを言い出します。ルカによる福音書第19章の11節以下にも似たような例え話があるのです。けれどもそこでしもべたちに預けられたお金というのはタラントンなんていう単よりもよっぽど小さい額で、しかしどちらの福音書にも同じようにお前は少しのものに忠実であったと、そう記されるんです。で、そこで学者たちが一つのことはきっとルカによる福音書の方が もともとの主イエスの例え話に忠実であったに違いないと。なぜならば、タラントンなんていうような大きなお金が小さなものなんて言われるはずはないと、こう言うんであります。しかしそれは大変おかしなことだと思います。ちょっと勉強のしすぎておかしくなったんじゃないかと思います。この主人の全財産に比べれば、5タラントンだろうが、5万タラントンだろうが、ごくごく小さなものに過ぎないことは明らかであります。私どもの人生だって、そういうものだと思うのです。どんなに豊かな人生といえども、しかし神の目からご覧になったらどんなに小さなものか、それを嘆いて見せることだってできるはずなのです。先ほどご一緒に読みました詩篇第90編にこういう言葉がありました。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ、枯れていきます。人生なんてそんなもんだ、こんな小さなものだと言おうと思えば言えるのかもしれない。しかし私は思うのです。だからこそこの最初の二人のしもべは、主人からいただいたタラントに忠実であり続けることができたのではないでしょうか。自分の手に委ねられた5タラントン、あるいは2タラントンというような財産をじっと見つめながら、こんなに小さな自分になおこんなものが委ねられているということに恐れを抱きつつ、またそこに誇らしい思いを抱きながら、自分の人生を生き抜くことができたのではないでしょうか。この5タラントンというようなものを受け取ったときに、このしもべたちはおそらく手が震えるような思いでそれを受け取ったんじゃないかなんてことを申しましたが、案外実際にはそうでもないんで、我々は自分にはこんなに豊かなものが与えられると思えば、たちまち傲慢になります。そこで我々の心がどんなに神から離れやすいかということは、私どもの多くがどこかで知っているはずのことなんです。けれどもこの最初の二人のしもべたちは、このタラントンは自分のものじゃない、神のものだ。こんな自分にこんなものが委ねられているということに正しく気づいたときに、そのタラントンを用いて仕事をしていた時にも、自分はごくごく少しのものに忠実であっただけだと。しかしそこに人生を生きる誇りがあり、喜びがあったと思います。先ほど読みました詩篇第90編の中にこういう言葉がありました。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。でこれは私の愛称の聖句であると言ってもいいと思います。私の生涯の日を正しく数えることができますように、知恵のある心をお与えください。我々の生涯を間違った仕方で数えちゃいけない。生涯の日を正しく数えることができるように、そういう私どもがしかし、もしも自分の人生を正しく数え、私どもに与えられたタラントンを正しく数えることができるならば、それがすでにこの世界にあって神の愛の確かな印になるだろうと思います。 しかし最後のこのイッタラントンのしもべは、主人から預かった1タロントンを正しく数えることができませんでした。そしてその時1タラントンを預けられた自分自身のことをも正しく受け入れることができませんでした。たった1タラントンなんてと悲願だのかもしれません。生涯の日を正しく数えることができますように。しかしそれが私どもにとって実は本当に難しいことであることを、ここで私どもは気づかされるだろうと思います。この1タラントンのしもべが見事に数え損なったことは、自分の手元にある1タラントンが誰からいただいたものか、誰のために用いるべきものであるのか、自分が神に愛され信頼されてこれを預かっているのだという根本的な事実を見事に忘れました。それでこの最後のしもべは、主人から預かった1タラントンを土の中に埋めてしまいました。それは結局自分の命そのものを生き埋めにしてしまったようなことではなかったでしょうか。そしてこの最後のしもべは、主人に出会ったときにこう言うんです。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行ってあなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。このしもべを、このタラントンを誰から預かっているか知るには知っていたんですけれども、それは正しい知り方ではありませんでした。あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、というのは、このしもべの根本的な問題を言い表していると思います。このしもべには才能が足りなかったんじゃないんです。やる気がなかったんでもないんです。そうじゃなくて、このしもべの本当の問題は、主人との心のつながりが全く歪んでしまっていたということでしかないのです。このしもべの言葉を聞いたときに、まかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたよと、そんな言葉を最後に聞かされて、この主人の悲しみはどんなに深かっただろうかと思うんです。そんな悲しいこと言うなよ、今私どもに語りかけられる神の言葉であると信じます。あなたにも、あなたにもタラントンが預けられているんだと。それをどうか私との愛の関わりの中で受け取ってほしい。何にも恐れることはない。精一杯それを用いなさい、私の愛の中でと、そういうんであります。そこで改めてこの例え話を読むときに、一つ注意しておかなければならないことがあると思います。このタラントンという言葉から才能というような意味が生まれたなんてことを最初の方で申しましたが、これは案外大きな誤解に誘うようないいことであったかもしれません。あながち間違いとは言えないでしょうけれども、少なくとも一つの危険には気づいていないだろう、いないといけないだろうと思います。少なくとも神の愛を忘れるときに、タラントン、それは才能のことねという理解には大きな危険が伴うと思います。 私にはこういう才能がある、こういう恵みが与えられているというような、そういうことを数えるときに、そこで大抵我々が考えることは、自分はこういうことが得意だとか、家族に恵まれているとか、友人に恵まれているとか、あるいは私は健康だけが取り柄ですなんてことを言い出すかもしれないけれども、その得意な仕事だって家族だって友人だって、最後の取り柄の健康だって最後の最後にはなくなるんです。そしてそういう時に、いや私にはまだこれができる、私にはまだこれがあると、最後の一タラントを探し続けるんだろうか。その最後の一タラントも見つからなくなった時に、もう自分には何もないっていうことになるんだろうか。それこそ、そんな悲しい聖書の読み方はないだろうと思います。そのようにしか生涯の日を数えることができないとしたら、こんなに悲しいことはないんであります。けれども、もしも私どもの心が神の愛としっかりとつながっているならば、私どもはいつどこにあっても自分に与えられたタラントンを正しく数える知恵を得ることができるはずなのです。このタラントンとは何かということについて、古くからある一つの解釈は、これは神の言葉のことだと、そういうんです。あるいはまた、主イエス・キリストご自身のことだというのです。私どもに与えられたタラントンという言葉でしか言い表せないような莫大な恵みを、神は私どもに委ねてくださって、それは神の言葉のことだ、神の恵みの福音のことだ。こういう解釈はあんまり限定的に捉えすぎない方がいいだろうと思いますが、しかし忘れることのできないものだと思います。どんな人にも神はその恵みの言葉を聞かせてくださる。そこで私どもは生きるのです。しかもそこで我々が忘れてはならないことは、このような例え話をお語りになった主イエスご自身が、けれどもこの直後には十字架につけられ殺されるということです。最後の一タラントンのしもべのごとく、神の恵みを殺し土に埋めるというような、そういう過ちを我々人間はもともと抱え込んでいたということです。そこに実は私どもの根本的な問題があったのです。そこに実はあの一タラントンの主人との心のねじれもすでにそこにあったのであります。けれども、そのように私どもがすぐに地面に埋めてしまう、殺してしまう神の恵みそのものである主イエス・キリストを、神が死人の中からお蘇らせになったときに、まさにそこでタラントンがまさに神のタラントンであることが明らかになりました。死に打ち勝つ永遠の価値を持つものであることが明らかになりました。それが私どもに委ねられているのです。その神の恵みがなお豊かな輝きを持つために、私どものそれこそ才能が用いられ、能力が用いられ、個性が用いられ、そういうこともあるでしょう。けれども、そこで私どもが何度でもすべきことは、私どもに与えられた神の恵みを正しく数えることができるように、まさにそれが私どもの生涯の日を正しく数えることにもなるのであります。この例え話の中で内容的な意味でのクライマックスは、何といっても21節23節の最後の 主人の喜びの言葉であります。主人と一緒に喜んでくれと、そういうのであります。どうかあなたも私と一緒に喜んでくれと。これは直訳すれば、主人の喜びの中に入れという言葉です。それをまたある人は、主人の喜びの食卓に加われと、そのように捉え直しました。この聖餐の食卓でこそ聞くべき神の言葉であります。どんなに大きなものにも、どんなに小さなものにも、その人だけに神が与えてくださったものを喜びながら、しかもそれを主人の喜びの中で喜ぶことができます。まさにここに私どもの生きる誇りと喜びがあるのです。今この食卓を囲みながら、マラナタマラナタと、主イエスよ来てくださいと祈りを新しくしながら、確かな思いで自分の生涯の日を正しく数えるものでありたいと、心からそう願います。お祈りをいたします。